吉澤恵美子のダンダンダン。こんばんは、吉澤恵美子です。今年もあと2週間、皆さんはどんな1年でしたか？私の中のビッグニュースといえば、もちろんこの4月からここラジオ大阪で番組を持つことになったことです。まさか私がラジオパーソナリティになるとは思ってもいなかったので、これまた一大事件だったんですよね。これからも皆さんよろしくお願いいたします。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤恵美子が毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週も経営コンサルタントの国原浩一先生にお越しいただいています。国原先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、国原先生は、ご自身も経営者でいらっしゃる。
小さい会社です。
いやいや、とんでもございません。
一応経営者のふりをしております。
いや、とんでもございません。その国原先生が、ご自身が経営される中で非常にこう大切になさっていらっしゃる、例えばこう理念とか、それからクレドとか聞かせいただけますか？
小さい会社ですので、はい、その経営理念みたいなものがいるかいらないかというと、おそらくなくてもいいのかなと思うんです。でも思うんですけど、自分が働く側になった時に、その当然小さいから社長は好きなことしていいよね、まあ、今でもそうだと思うんですが、好きなことしてるんだと思うんですけど、そのどこかでやっぱり、あ、この人についていったら大丈夫だ、この会社にその身を委ねてたら私の生活は、我々の生活は何としても守ってくれるぞ、守れるぞっていう、そこを与えてあげれないと経営者としてはやっぱ失格じゃないのかなというのをちょっとやっぱ思ったので、だからじゃあそのために経営理念作ろうと。その会社のなんか目指すべき姿をよく経営理念とかってされて、その額に入れて書かれたりされてますけど、まあそういうものじゃなくて、その経営理念があることによって、その内容によって従業員が、あ、ここで働いててよかったなと思ってもらえればいいなという、そう思って作りました。
ちなみにその KRB コンサルタンツ株式会社さんのその経営理念というのはどういったものなんですか？
言葉で言うと堅苦しいので、はい、内容をお伝えすると、まずその働く方々、社員のことを従業員って言いますけど、全従業員の物心両面、物心ですから、まあ、物質的な部分と、それから心の部分との両面の幸せを追求しましょうと。でそのためにはやっぱり我々中堅中小企業が対象になりますから、中堅中小企業の成長発展に貢献するぞ、こういう中身が経営理念です。
大切にされているのは、お客様よりもこう社員さんっていうふうに伺ったんですけど、そのような感じでこう浸透されてるんですか？
当然お客様も大事なんです。お客様がその第一か第二かなっていう、そんな問題ではなくて、ただ僕一人、私一人でお客様に対して全てのことが提供できるかって、やっぱりこれできない。いろんなことを提供しようと思ったら、やっぱり役割を担ってくれるスタッフがいててできるわけで、ということはお客様の役に立つためにも社員がいる、社員が頑張らないといけない、ということは社員が元気であればお客様にも元気を与えられるかもわからない、じゃあどっちが大事と比べるものではないけど、私が常にやっぱり意識あるのは、従業員が、社員が、元気で今日も朝来てくれたらいいな、元気で帰ればいいな、でそしたらお客様には多分その失敗したとしても、のいいものは提供できてると思ってます。
なるほどね。やっぱりそういうたものをみんなに分かってもらうためのこうクレドカードとかも作ってらっしゃるんですか？
あ、作ってます。はい、名刺台の大きさで、今持ってませんから
。ぜひ見せてほしかったですけど。
申し訳ございません。
忘れられたんですね。わ、はい、かりました。そんな国原先生なんですが、クライアント様へのこうご指導の時にもそのようなこう考えもお伝えしながらっていう感じですかね。
その会社を立て直す、事業を再生するといった時に、当然経営者を立て直してあげたいんです。生活をやり直してあげたいんですけど、その経営者が自分のことばかり考えて る状況でその会社の社員が頑張ってくれるんだろうか、うん、頑張るわけないと思うんですよ、うん、ということはやっぱりこの会社は何のために立て直すのか、俺のためなのか、いや違う、社員のために立て直すんだと、うん、その結果社長である自分も再生再建できるんだと思ってほしいので、うん、この話っていうのは必要な社長にはやっぱりもう何回も何回も話をしますし、うん、そこがもう合わないなっていう時はもうやっぱり契約を途中でやめる場合、うん、お断りする場合もあります。
あ、なるほどね、はい。今非常にこの今回のコロナもありまして経営環境が大きくこう変わられた会社さんとかも多いと思うんですけど、例えばこう今コロナに限らず今後何が起きるかわからないよみたいなこともね、先生ホームページに書いてらっしゃったかと思うんですが、経営の指導をされる中で、どのようなことをこうお伝えなさってらっしゃるんですか。
その、まあ、指導するテーマって、ね、やはりいろいろあるんですね、はい、その会社の再建事業再生っていうのも目の前のテーマっていろいろあるんですね。でも、うん、そこで一貫して絶対大事なのは経営者が数字分かってないといけない、
うん、
経理部隊がしっかりしてる、財務担当者がいてる、あるいは奥様が財務をやってるし経理やってらっしゃる、銀行相手やってる、だから俺は違うことやるんだではなくて、
うん、
お金が潤沢にあって売上も上がってる、利益も出てるんであれば構いませんけど、そうじゃないんであれば経営者自らが今の我が社の財政状況どうなってる、資金繰りどうなってる、
うん、
数値を分かるようになってないと、でも意外と分かってらっしゃらないんです、
うん、
意外と分かってらっしゃらない、で分かってらっしゃらないから悪くなってから気がつく、
うんうん、なるほどね。まあ、そんなご指導先の事例をたくさんお持ちだと思うんですが、続きはまた来週お聞かせいただければと思います、はい。自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。国原先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
由美子の好きだけ。このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中の素敵なゲストをお招きして楽しくお話しいただくコーナーです。今月は有福温泉吉田屋若女将佐々木彩さんにお越しいただいています。彩さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、お肌ピッカピカのあやさんなんですが、今週はちょっとあやさんのことをお聞きしてもよろしいですか。
はい、
はい。どれぐらい遡ってもいいんですか。
はい、どうぞ。
まだお若いのでね。ちっちゃい頃ってどんなお嬢さんだったんでしょう。
小さい頃はですね、本当に男の子に間違えられるような子でした。もう髪も短くて活発で走り回ってたので、
よくちょっとその印象ないですね、はい、今日はね素敵なお着物着てくださってるんですけど、
よく私文っていう一文字であやなんですけど、
はい、
文くんとか本当に
、
ほらそこの男の子って言われてました、お客さんとかにも。
あ、はい、そうなんですね、
はい、
でもお客様にもね可愛がられたんでしょうねきっとね、
はい、もうあの頃はお客さんもいっぱいで、
はい、
毎日やっぱり悪さばっかりしてたので、よく可愛がってもらったり怒られたり、
なるほどね、
はい、してました、
ね、昔はやっぱりこう温泉旅館っていうとこう、うん、団体で、ね、こうバスとか乗ってね、はい、わーっと賑やかに来てくださるっていう印象があったんですけど、す、ね、最近ちょっとね様子も変わりましたもんね、
はい、うんうん、本当私が子供の頃は言われたように団体のお客さんが毎日いらっしゃっていて、うんうん、もうおかみさんなんか母はですけど、
はい、
夜も遅かったし、うん、朝は早くて、うん、本当にあまり一緒にこう過ごしたなっていう記憶もないですし、
うん、
もうすごいそれぐらいお客さんでにぎわってましたね、
うん、
も
う
学校から帰っても、
うん、
もう旅館をずっと走り回ってるような母だったので、
なるほどね、
それぐらいもう温泉街、うん、旅館もですけど温泉街もとっても忙しい日々でした。
なるほどね、
はい、
そんなねお父さんとお母さんの背中を見ながら、
はい、
育った文くんもこんな素敵なお嬢さんになられて、なんかこうね新婚さんっていうふうにお伺いしました。
はい、そうですね、春に結婚しまして、
はい、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ今ご主人も手伝ってらっしゃるんですか、旅館は。
いや、主人はですね、はい、もう全く違うお仕事で、うん、頑張っております、
うん、あ、
旅館ではないんですか。
はい、そうなんですね、
はい
はい、お肌がね、もうこう先週もお話ししたんですけど、お肌がねとっても綺麗なんです、
はい、
で、その綺麗の秘訣も教えてもらってもいいですか。
秘訣ですか。
はい、
秘訣はですね、やっぱりこの有福温泉のお湯に入るということ以外、
うん、
むしろ何もしてないんですけど、
はい、
もう毎日お湯にとにかく浸かって、
うん、
まあ、顔もですけど体もお湯に浸かって体を温めて、
うんうん、
あとはちょっともう皆さんが使うようなクリーム、
うん、
普通に塗って終わりです、
うん、そうなんですか。結構私とか頑張って塗ってちゃってる方なんですけど。
そうですか。
なんか羨ましいなと。
もう本当にこれはありがたいですけど、お湯のおかげですね。温泉の効果だと思いますね。はい、
そうなんですね、
はい、もう本当にだから町中のやっぱりおばあちゃんとか、
うん、
子供からですけど、みんなやっぱりつるっとしてます、
うん、
お肌、
あ、そうなんですか、は
い、まあ、父もですけど本当にお肌が綺麗で、
うん、
父が一番綺麗かもしれません。
あ、そうなんですね。
本当つるっとプリッとしてますから。
あ、そうなんですか、
はい、
いや、まあ、それはもう羨ましいですね。じゃあもう顔だけじゃなくて本当全身こうつるんとしてる感じですか。そうですね、
本当に化粧水に使ってるような温泉かなと思います。
なるほど、うん、多分これ今聞いてくださってる方がね、豪津市有福温泉吉田屋さんで検索してくださってるかと思うんですけど、
はい、
今、改装中っていうことが、はい、告知ができていない状態っていうふうにお聞きしましたが、
はい
はい、
そうなんです。ホームページにはですね、うん、書いてないんですけど、今ちょっと、改装工事に入ってまして、
うん、はい、
2月まではお休みをしてます。
だそうです、はい、皆さんちょっと非常に残念なんですけども、
はい、ホームページには載ってないんですけども、
はい、はい、
なのでそれに合わせてホームページも、
うん、
来年ですね新しくなりますので、
うん、
お伝えしておきますここで。
はい、じゃあぜひね3月になったら、はい、有福温泉吉田屋さん、
はい、
予約してください、
はい
はい、その頃にはホームページも綺麗になってますよっていうことだそうです、はい、楽しみにしてます。今月のゲスト佐々木彩さんとお届けいたしました。彩さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に、私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のだんだんだんまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週。だんだんだん。